南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、106ページ、懸疑抄の106ページの、後ろから3行目、ですね、さればというところね、されば、そこを読みますね。この文章の、今日は3番目ですよね。3番目で、最後のところですよね。文章が長いから3つに分けてこの解釈されているんですけど、その3番目ですね。前の2回も難しかったんですけどちょっと難しいけどね。はい。されば日蓮聖人御性にも本門八本と遊ばすと、大目の五字と遊ばすは同じ稲荷、それとは湯十本の時、自由仙外の湯源は五字の付属を受けて、末法の今の時の主情を利益せんためなるがゆえに、自由の増します間は滅後なり、それとは輸出受領分別苦毒随期苦毒発死苦毒不行人力俗類の八本の間、自由の菩薩増しますゆえに、この時は本門召集の受領本も滅後の受領となるなり、そのゆえは十本憲本の種の方なるべし。さて脱の方は本門召集一本二半なり、それとは湯十本の半本、受領の一本、分別苦毒本の半本合して一本二半なり、これは釈中本門の召集なり、これとは在世の機の所有なり、滅後のためには主の方の題目の御字なり、肝心本尊賞に川一本二半、これはただ題目の御字なりと遊ばすこれなり云々。自由仙外とは湯十本に説く大地から湧き入れたたくさんの菩薩を言う。十本憲本とは本門開見の十十憲本の第五。日中聖人は呪物本意の理と釈せられております。仏の本意につき本を表すことであります。本文はちょっと読むと、日中聖人が八本に組みしているかのように曲下されやすいが、熟読すると八本との間に厳然たる一線があるのが知れるのであります。されば宗祖日蓮大聖人が御所に本門八本、在世の種は八本と、題目の五字、滅後末法の種は本人名の題目と同じく種とせられております。そのわけは、湯十本の時に大地より湯筒したたくさんの菩薩は、
上行を上司として人力本において南明法蓮華経の付属を受けて末法の今の時その題目を下手して我々を利益するためでありますから、自由の菩薩がいる期間は在世においても滅後を表すことともなります。それゆえ油十本、受領本、分別苦毒本、追記苦毒本、発誌苦毒本、不行本、人力本、俗類本の8本の間中、自由の菩薩が出現しておりますから、この時は在世の本門召集の受領本、門上の受領本も滅後の受領本と同じ形式となるのであります。本門八本は仏の本意につき本を表すところの主の方となります。門上の本門の一本二半は脱の型となるのであります。一本二半とは油十本の半本と受領本と分別苦毒本の半本を合して一本二半というのであります。すなわち門上の尺中の本門召集であって、この種脱は在世の人々のために必要であるのであります。滅後末法の人々のためには本人下手の南明法蓮華経であります。血脈症に大仏と天台とは召集一本二半を本門と定む、方針と日蓮とは流通を本と定むと、また我が内省の受領本とは脱着受領の門弟の本人名のことなり、その教師はそれがしなり等の御門思い合わすべきであります。肝心本尊称に川脱、これは主、彼は一本二半、これはただ題目の五字なりと、宗祖がご所判された通りに釈尊と宗祖とは主脱の異なりが明らかであります。難しいですよね。この今読んだところの話に入る前にちょっと、お話をしますが、新しいですねこの妙譜のですね、中に、この新聞を作った人の方から誤りが2箇所あるという連絡がありまして、で、日程表に書ければよかったんですけども、2日ぐらい前にその連絡がありましたので、そのことをですね、ちょっとここに書いておきますね。一つはですね、3面の4段目の26行目のところにですね、26行目ですからだいぶ後ろの方ですけど、そこに秋季学林研修会を開催ということで、千葉のですね蓮華ヶ淵や誕生寺、それから清澄寺等をですね、研修参拝したというふうに、書いてあるんですけども、参拝っていうのはお参りしたということですから、みんなそこは多州のところですので参拝じゃなくてですね、巡った、間違ってもお参りしてませんので巡ったというふうにこの表現しなきゃいけないのを間違えましたということですね。それからもう一つはですね、
もう一つは4面のお心を拝してっていう一番上の段のですね、お心を拝してっていうところの4面の1段目の4行目、これが、大聖人様が、立正安国論を提出されたのがですね、文能元年の1269年って書いてるんですが、1269年って書いてるんですけども、正しくは1260年、で西暦が間違っているということなんですね。また遅ればせですけども、日程表にですね、勘違いがあったらいけませんので、載せますけども、だいぶこの時間のこの食い違いが出てきますので、皆さん方の方で、直してですね、それで、皆さん方がこう手渡しする分は皆さん方で直していただければありがたいなというふうに、思います。ちょっと9と0が、ちょっとね、ちょっとパッと見てる感じに似てるので、間違ったんだと思いますよね。それからですね、大聖人様の大聖人のお見えさんのですね、この綿帽子を自分で作ったんですけど、どうもですね、この綿がですね、収まりが悪いんですよね。それで皆さん方の中でですね、女の方の使うヘアスプレーありますよね、こうそれちょっと貸していただければですね、ちょっと、それでうまくいくかどうか分からないんですけど、どうしてもですね、こう手のひらで押さえたり、指で押さえてもですね、その浮き上がってきたりするので、ちょっと収まりが悪いので、もし、貸していただければ、貸してもらってスーッとやって、スッと返すってわけにいかないので、何日か貸していただけるものがあればですね、貸していただくとありがたいなと。成功するかどうか分かりませんけども、ちょっと貸していただいても何日かは大丈夫だよというものがあったら貸していただければありがたいなというふうに思いますね。で、皆さん方がこう感じて分かるようにですね、もうこの時期からですね、ロシアの毛皮の帽子みたいなものをかぶってるっていうのはちょっと普通は考えられないんですけども、月齢とですね、今の私たちの暦とですね、だいたい約48日間ですね、季節のずれがこのあります。ですから、10月の13日はですね、大聖人が亡くなった10月の13日はですね、だいたい11月の21から22日ぐらい、に、この相当するわけですよね。ですから結構寒いっていう感じがするんですよね。ですからこの10月のこの1日っていうのは11月の18日ぐらい、それにしてもですね、そんなこの、綿の帽子をかぶるというほどのこの極めて寒い時期じゃないんですよね。だから大聖人はもう本当にこの 小松原の方南で受けたですねこの傷がその一年中やっぱりうずいてこのいたんじゃないかと。で夏でもですね、だけど特にその冬場この私たちがこの寒さを感じる以前からそのうずきっていうものの、その予防みたいな形でこの綿帽子をかぶられていたんじゃないかと。で綿帽子を下ろすのがですね、3月の1日なんですよね。3月の1日、それも3月の1日ということは月齢に直すと4月の18日ということですから、もうそんな汗ばむ頃までですねその綿帽子をかぶっているということはありえないことなんですけども、大聖人はやっぱり体がそういうふうにこのなってたんじゃないかというふうに感じるわけなんですよね。襟巻きもそうで、本当にその体をその症状が悪い状況とこのうまくこの付き合いながらこの過ごされて過ごすためにそういうふうにされてたんじゃないかと。だから大聖人様が亡くなった時にはそのこの綿帽子をかぶってたということなんですよね。ですからそういうことからもですね、まあ、大聖人様のこの晩年の姿がお見えさんの姿ですので、大聖人様のそういう姿を通してですね、本当にそのこう体のこのいろんなダメージを押してこの大聖人様が法華経を説き伝えるためにですね、この弟子やご信者さんにお手紙を書いたりするのを一生懸命その体と相談しながらですねこのされてたということがよくわかるんじゃないかということをですね、その改めてこのお見えさんの姿を見るとですねその感じるわけなんですよね。まあ綿帽子の格好が悪いのは、まあ、私の責任ですのでなんとかこのあんまりですね、もう少し、このいい姿にしたいなというふうに感じます。さて、経義抄の話に、戻りますけども、法華経のですねここに書いてあるところの、8本真ん中ちょうど真ん中のですね釈門から本門にこの切り替わるところの法華経のちょうどこの真ん中のところにですね、20本から受領本、分別功徳本、随喜功徳本、発祉功徳本、不行本、人力本、俗類本の8本、真ん中といっても、まあ、後ろの本門の方にこの重きが置かれているんですけども、これがこの法華経の28本の中のですねこの一番中心にこのなる内容がこの示されているところのお経なんですね。ですからその日蓮召集はそういうことを主張しませんけども、弥勒部日蓮経の中にはですねこの八本派っていってこの八本をこの信仰の中心にするんだというふうにこの主張するこの宗派もこのいるわけなんですね。八本派とで、もう八本だけにそのこだわりを持ってこのこれこそが信仰の中心なんだというふうにこの主張しているこの人たちもこのいるわけなんですね。でこの八本というのは見てわかるようにですね自由の菩薩がこの地から湧いてこの出てくると、それからこの受領本がこの説かれるということですよね。 それから分別功徳本でこの法華経というものを信仰することによってどういう功徳があるかということが、そのいろいろとこの示されるということですよね。それからこの法華経の信仰するということにどれだけの喜びがあるのかということが随喜功徳本、それからこの法華経というものを行ずるその法師の姿っていうのが法師功徳本、そしてこの皆さん方がよくご存知の不軽菩薩が出てきて、そしてお釈迦さんの亡くなった後にですね、私たちがいつも読んでる我深く何じらうやもあえて教慢せずゆえんはいかん何じら皆菩薩の道を行じてまさに差別することを宇部しという、そのお釈迦さん亡き後この南無妙法蓮華経の法をもって一切の衆生の仏性というものを尊敬して、そしてそのことを伝えていくことによって私たちは成仏することができるんだということがこの24文字に凝縮されてこの説かれる、それを修行するという姿っていうものがこの不軽菩薩、上不軽本にこの説かれるわけですよね。そして人力俗類でもってこの南無妙法蓮華経の方をお釈迦さんが上行菩薩を中心としてこれを末法に伝えてくれよっていうふうにこのバトンタッチする、付属をするという、この一番この法華経の中のこの一番重要なものがこの8つにその凝縮されてこの述べられている。他のお経は別にその重要じゃないかって言ったらそうじゃないんですけども、そのお釈迦さんの時代からお釈迦さんが亡くなった時代のことがこの凝縮されてここにこの表されてくるということで、この八本派っていう人たちの主張するところのそのことはそのまあ八本だけにこだわるということは間違いですけども、だけどもその言い分はその、まあ、納得せざるを得ない、法華経の中心的なそのドラマチックな展開というのはこの八本にこの集約されているということが言えるわけなんですよね。でそれをもっと凝縮したのが一本二半ということなんですよね。一本二半、これは、ここに書いてありますよね。二十本の半本と自量本と分別功徳本の半本、これが八本をまたぐっと凝縮したのが一本二半ということなんですよね。でそれを大聖人様はもっと凝縮したのがこの南無妙法蓮華経なんだということなんですね。でいつも皆さん方にですねそのお話をしてるんですけども、8本は8本と1本2半は釈門と本門のこの真ん中にこの集まってるわけですよね。真ん中にね。で、それで釈門はお釈迦さんが中心、釈尊が中心、釈尊が主人公ですね。それでお釈迦さんは法華経の中で自分が亡くなった後は南無妙法蓮華経の題目だよっていうふうに、本門は題目が中心っていうことなんですね。だから全然この内容が違ってくるわけです。でもこの釈門の中にも本門っていうものを思わせるところの内容もこの書かれてますから、あこれ釈門だからもういらんわっていうんじゃなくて、本門に立った釈門もこの説かれているわけですよね。
それは私たちが読んでるところの方便本は釈門ですけども、だけども開示誤入っていうその教えが説かれてますよね。つまり衆生の仏性というものを開いて示して悟らして入らせるということがこの法華経の大事なんだということがこの背負げのところに書かれているということは、これは題目が中心ということなんです。題目がつまり仏が主人公じゃないわけですよね。だから方便文は釈門ですけれども、本門に立ってこの説かれているその部分があるわけですね。つまり正因正法尿税僧尿税症尿税体という十尿税は一年三千の一番その原点のこの教えですから、これも要するに本門の立場に立ってこの釈門で、つまり釈門の中で本門というものにこういうふうにこうつながっていくんだよということもこの釈門の中にはこの説かれている部分がこのあるわけですよね。びっちり白と黒みたいにその分かれているわけじゃなくて、そのこの融通し合いながらこの法華経は説かれていると。だけど全体的には釈門はお釈迦さんが中心、本門はお釈迦さんが亡くなった後のことを説かれているところの題目が中心ということなんですね。だからこの真ん中にですね、南無法蓮華経上行菩薩に末法に頼むぞと伝えてくれよというふうにそのバトンタッチするこの内容がこの説かれてくるということですよね。でにもかかわらずお釈迦さんが偉大だということもあって、みんなこの法華経はお釈迦さんが説いたんだと。だから説いたお釈迦さんが偉いんだと。でお釈迦さんが偉くて次が説いた法華経なんだというふうにこの身延の人たちは言うわけです。だけど大聖人の教えは皆さん方が学んできて分かるようにどこまでも題目なんだと。つまりお釈迦さんがこの題目を作ったんじゃなくて、お釈迦さんはこの題目を子供の時に大通知小仏っていうお父さんから解いてもらって、それを聞いてその縁でもって法華経を説くお釈迦さんとしてこの世の中に生まれてきたんだと。お釈迦さんのオリジナルじゃないんだと。お釈迦さんがこの法を創造したんじゃなくて、お釈迦さんも修行者として南無法蓮華経の法を悟ったから、そして仏になれたから、だから末法の修行にも私と同じように仏になってもらいたいということが法華経に書いてあるんだということを日蓮大聖人様はこの法華経を通して解明したわけなんですね。だからいつまでもお釈迦さんを尊敬するのはいいけども、お釈迦さんを拝んでちゃダメなんだ。お釈迦さんを拝むんじゃなくて、お釈迦さんが悟った題目をこの唱えろということがちゃんと法華経自身に書いてあるじゃないかということで、お釈迦さんを拝むのをやめて法華経の行者の自覚を持ったところの辰の口の法難の直後から南無法蓮華経のご本尊様を書き表したわけなんです。お釈迦さんから脱皮したわけでね、それまで大聖人もお釈迦さんを拝んでたんです。だけどもお釈迦さんの仏像じゃなくて、もうお釈迦さんが悟った南無法蓮華経の法を信仰の根本にしなかったら、私たちはお釈迦さんと同じように仏にはなれないということをそこで切り替えたわけなんですね。そこでこの法華経に出てくる上行菩薩の自覚も大聖人様は同時に持ったわけです。自分は上行菩薩の最短だと、上行菩薩の働きをするのは日蓮しかいないというふうに考えた。で上行菩薩は南無法蓮華経末法に伝達するメッセンジャーですけども、法華経の行者の仕草は上行菩薩の姿の中にはないんです。じゃあ法華経の行者の姿っていうものは何に表されるかっていうと、不行菩薩、不行菩薩のあの24文字の経文の中に、法華経の行者はどういう生き方をしてどういう修行をしてどういうふうにして その難というものと難というものを乗り越えていかなきゃいけないのかということが24文字に凝縮されてこの示されている。だから大聖人様は上行菩薩の最短と同時に不行菩薩の後を継ぐものであるというふうに大聖人様は自らのことをこの表現されるわけなんです。不行菩薩には法華経の行者のこの生活感生き方っていうものが表現されているわけですね。だから日蓮大聖人様の中には上行の最短と不行菩薩の後を継ぐその二つのこの血が流れているということが言えるわけなんですよね。リンゴのねこの実ね、私たちはねこのリンゴを買うとねリンゴのこの周りの果肉をねこの食べることが目的でリンゴを買うわけだ人間はね。でこのリンゴはねおいしいねとかこのリンゴ柔らかいねとかこのリンゴはね、硬いねとか言ってやっぱりリンゴはパキッて言わなきゃいけないねとか言って私は歯が悪いから、ねジョナゴーロドみたいな流行っててくれればいいとかいいとかいろんなことをこの言うわけですよね。ジュースにするにはこれがいいとか、ね、食べるときはこれがいいとかごちゃごちゃごちゃごちゃこの言ってるんですけども、リンゴからしたらね果肉のところはねこのね栄養っていうかその問題ないんですよ。別に甘かろうがその甘くなかろうが柔らかろうが関係ないです。でリンゴからしたらリンゴは次の世代にこのつないでいく種が問題なんだ。周りは腐って種を育ててくれる堆肥になってくれればいいわけですよ、ね、で人間はリンゴを食べるときには種はゴミだ、ね、生ゴミが出るから嫌だなとか言ってゴミだ。だけどリンゴからしたら種が主人公なんです。種が主人公、人間は周りが主人公だとそう思ってるわけね。だから周りっていうことはこの間の時にお話したようにお釈迦さんは脱ですね。大聖人の南無法蓮華経は種種だというわけですね。だから脱っていうことは米で言えば脱穀してこの剥いてしまうところの外側なんだけど、種からしたらそれを剥かれちゃったら死んだということになっちゃうわけです。我々は剥いて食べることが目的だからこれを剥かなきゃいけないんですけども、その時だけはその腹が満たされて元気になりますけれども、次の世代の種にはつながらないわけね。で汚い話するけどうんこになっておしまいだね。だけどだから未来には何もつながらないわけ。自分がその時間その時点で腹がいっぱいになって命が継がれてそれであよかったねということでそこで完結終了ということになりますね。だから大聖人様はそれじゃダメだと、脱穀したリンゴの外側の食べて満足でそこでおしまいっていうこのお釈迦さんが中心の信仰では私たちの成仏は得られないですよと、どこまでもその真ん中の種、脱穀しないもみ殻のついたところの田んぼにこの撒けば芽が出てくるところの一粒が百粒にも千粒にもつながっていくところの種が大事なんだ。種がね、だからずっと未来に種種種種種というふうにこのつないでいくものでなかったならば光線流布ということはできないとね。だから脱の仏を拝んでちゃダメなんだと、種の仏を拝まなかったらダメなんだということで、要するにこのお釈迦さんは脱着の仏、 こっちの南無法蓮華経の方は下主役の仏だから、こっちはお釈迦さんで、こっちは日蓮大聖人様というふうに、この大聖人様はこの教えというものをこの立てられたわけなんですね。どっちが私たちの成仏につながるのかと、どこまでもこのもみ殻を取ったリンゴの外側をリンゴだというふうに思い込んでいる外側のお釈迦さんをどれだけ尊敬して拝み続けたとしても、そのお釈迦さんを拝んでいる中に、私たちの命にも備わっている南無法蓮華経のその仏の命を感じることができるだろうか、できないじゃないかということを大聖人様はこの生涯を通してこの示されたわけなんです。だからさっき言ったように、お釈迦さんを拝んでいるのをやめて、お釈迦さんが悟った南無法蓮華経の下主の南無法蓮華経の題目をこのご本尊様に表したということなんですね。それがこの今読んだところに書いてあるんです。そのことがね、これはね、本当にすごいことなんですよね。本当にすごいことなんです。やっぱりみんなね、この表面っていうか表面にみんなやられちゃうんだね、まいっちゃうんだね、うん。だってさ、中国でもさ、あんなにひどいことしてんのにさ、勝手に島を大きくしてさ、領土にしてさ、で海まで全部うちのだ。誰が考えてもめちゃくちゃなことやってるなと思っても、その経済支援をこのしてくれるからということで、そのうんっていうふうにその協力する国がこのいるんですよね。だから本当にその目先のことにみんなやられちゃうわけだね。まあ少々海占領されても、まあ明日、今日明日助けてくれる方がいいわというふうに、こんな世界中の人が見てるその場面でも、そういう目先のことにこうやられてしまうんですよね。本当に人間っていうのはもう、この馬の前に人参かなんかぶら下げられると、もう本当にその弱いんですよね。弱いんですよ。そんなに今もう行き倒れみたいに倒れてるわけじゃないのに、その何て言うんですかね、おかしいということが言えない、そういうやっぱりその生き物がやっぱり人間なんだなというふうに思いますよね。うん、もうなんか今わけわかんないことを毎日ね、テレビ見てるとね、豊洲市場の問題とかね、なんであんなことをね、その何百万も給料もらってる人たちがなんであんなことを平気でそのできんのかなということがいっぱい出てきますよね。まあお粗末っていうか、いやしいっていうか、なんかわけわかんないようなその問題ばっかり出てきますよね。あれでもみんなあれですよね、自分のプライドとか利益だとか権利だとか、利権だとか、そういうものが要するにその大事になって、もう罪人になろうが何しようが、その時その何百万とか手にすればそっちの方がいいという考えで、そのああいうことがこの起きてくるわけですよね。それは本当にその残念な悲しいことだなというふうにその思いますよね。だって本当にその命は永遠なんですから、 人に褒められようが罵られようが、その真実に準じて生きたかどうかということの方が永遠の命の中においては大事ですよね。どんだけの肩書きを得て、どんだけのお金を得たとしても、次の日に死んじゃうかも分からないんだからね。ねえ、お金がない貧乏も困るけども、お金があって使い切れないで死んでいくのも悔しいだろうね。もっと使いたかったと思っても使えないで、あの車乗りたいって言ってももう乗る力もないような状態でヘロヘロになって死んでいかなきゃいけないって、こんな悔しいことはないと思うけども、だけどもそういうその悔しさでこの命が終える人もいっぱいいるということですよね。死んでから罵られて、っていうようなね、そういうような生き方をするよりは、本当にその自分がいつも言うように生まれてきてよかったな、生きてきてよかったなというふうに言える、そういう生き方と、また教えとしての信念を持ってないといけないなというふうに思いますよね。